コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、今日の本題はちょっとね、災害に関してのお話になると思うんですが、備えあれば憂いなしなんていう言葉がね、一般的には言われているんですが、なかなかその当事者にならないとね、そういった感覚って湧いてこないもんですよね。またね、喉元すぎればなんて言ったりしますが、その時はね、ちょっと危機感を持ったりしてもですね、しばらくすると、そういった意識って結構薄らいでしまうので、やっぱりこの災害に関してはね、やっぱり日本の場合は、地震もそうですし、あとは台風とかですね、あと雪害とか、いろんな災害が起こる可能性がね、高い国なので、やっぱりね、常に、やっぱこういうね、災害に関する心構えみたいなことはちょっとお伝えしていった方がいいのかなと思います。でね、僕は健康に関する情報を発信しているんですけども、災害とはあんまり関係ないと思われがちなんですが、でもですね、やっぱり災害に関連してやっぱり健康に関するトラブルってすごく多いですし、何よりですね、備えあればの部分で言うと、やっぱ日頃からね、いい体調で過ごすことっていうのが何よりもね、災害対策になるんですよね。で、災害時はですね、やっぱり今もね、まだ能登半島の方では避難されている方がたくさんいらっしゃるんですけども、そういうね、普段と違う生活をどうしても強いられてしまう場面があると思うんですが、そういった時にもですね、やっぱり健康な体でいることによって、そういうね、大変な状況も乗り越えることができると思うんですね。でも逆に日頃から持病があったりとか体が弱かったりするとですね、なかなかやっぱりそういうね、いつもと違う環境で生活するってことが非常に大変になってきますので、やっぱりね、そういう体が弱い方とかをね、しっかりサポートするって意味でも、周りの僕たちがね、やっぱり日頃から健康な体作りをしておいて、何があってもね、耐えられるような体調でいるってことがすごく大事じゃないかなと思いますので、日頃の養生というのがそのまま災害対策につながると思いますので、この番組がね、少しでもそういう部分でもお役に立てば嬉しいなと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。今日はですね、養生ネーム匿名希望さんからのメッセージをご紹介しながらお話ししていきたいと思います。はじめまして、配信楽しみにしています。このところ日本でも海外でも地震が多いですね。私は沖縄在住で、先日地震津波にて一時避難となりました。避難所に向かう際、恐怖で泣きそうになりました。津波警報が解除となり、職場に戻ってからもしばらく落ち着かなく、妙にお腹が空いて食事をしました。その後緊張が切れたのか、どっと疲れが出てぐったりしました。急にアドレナリンが出たから疲れたのかなと思っていたのですが、その後数日間疲れが取れないまま、倦怠感と気分もどんよりし、人がなんだか興奮しているのを見るとすごく嫌な気分になり、イライラしました。地震津波がある前から休みなく働いていたのと、急に蒸し暑くなっていたせいもあるのかなと思いますが、なんとなく未だにどんより疲れを引きずっている感じです。夜も中途覚醒し、熟睡感もありません。飲酒は疲れが取れない時からしていません。津波や地震などの緊張状態のせいでしょうか。こんな時の養生法や漢方薬など教えてください。よろしくお願いいたします、ということでね、匿名希望さんね、本当に沖縄のですね、津波のね、一時避難に遭遇されたということでね、本当に大変だったと思います。テレビ等でですね、様子をね、僕も拝見したんですが、本当にね、皆さん恐怖でね、心がいっぱいだったんじゃないかなと思います。大きなね、被害が、沖縄では出なくてね、それだけが本当に唯一良かったなと思うんですけども、かなりですね、こういったね、津波で避難する前からちょっと忙しくてね、疲れも少し溜まり気味だったなんてね、話もありますし、あと気候が急に変わったりしたなんていうところもね、ちょっと原因じゃないかなんて自己分析されていたんですが、多分その辺がね、ちょっとこういろいろ関係があるんじゃないかなと思います。 やっぱり何かがあって避難をする、まあ、僕は今まで本当にこの間の、ね、沖縄の皆さんみたいに、津波が来るかもしれないから今すぐ逃げなくちゃいけない、危険だぞっていうような状況に遭遇したことはないんですけども、でも身の危険を感じるような体験っていうのはね、やっぱり人生の中でも何度か体験しました。でその時というのはもちろんね、匿名希望さんがおっしゃる通りですね、アドレナリンというものが急激に出ます。でこのアドレナリンというのはですね、動物が戦うか逃げるか、まあ、どちらかの判断をして自分の身を守らなきゃいけない時に出るものなので、まさに瞬間ね、多くの方のアドレナリンが、まあ、大量に分泌されたと思います。そしてそれがですね、食事を取った時ですね、急にお腹が空いて食事をしたら、その後急にね、緊張の糸が切れたのか、どっと疲れてぐったりしたっていうことなんですが、食事を取った後というのは消化器系が働くので副交感神経が優位になってね、まあ、副交感神経というのは癒しとか休みなさいっていう指示が出る神経なので、まあ、それで一気にね、だるさとか疲れを感じたのかもしれません。あと急に蒸し暑くっていうところもですね、これもね、もう自律神経にかなり影響が出ますよね。暑いとか寒いとかね、湿気とかに対応するのがですね、自律神経なので、ちょうどそういったこともですね、相まって、かなりね、自律神経が乱れちゃったかもしれません。なのでね、やっぱりこのね、気温のね、急激な上昇とかも関係があるんじゃないかなと思います。まあでもね、避難所に向かうなんていうのはですね、本当にメッセージの中でも恐怖で泣きそうになりましたってありましたが、まあ、多くの方がね、そういった感情が出てきていると思いますね。本当に大変だったと思います。で、とれも過去にもですね、今みたいな状態で漢方薬に関しましては、体調とか体質によってね、ちょっと使う漢方薬が違うんですけども、どちらかというと今睡眠の質が低下していて、あと疲労感とか倦怠感とか、アドレナリンが急激に出て体の疲労感がね、かなり強いので、まずね、ちょっとまあご相談されてから服用する方がいいんですけども、体の疲れをね、こうしっかり取るようなものっていうのは必要じゃないかなと思いますね。アドレナリンが急激に出てですね、体の疲労感が出て、で体の機能がしっかり機能していないので、まあ、それでしっかり睡眠も取れないってところがあります。元気な時の方が熟睡できるね、あと睡眠の質も高くなるっていうのは結構皆さん実感していると思いますので、まずですね、この疲れをね、しっかり取ってあげるといいと思いますので、もしね、漢方薬とかね、相談できるようなところがあったら、今のね、匿名希望さんに合うようなものをちょっと処方してもらって、まずはね、疲れをしっかりとっておくといいんじゃないかなと思います。で、こういう時にですね、カフェインがたくさん入っている、ドリンク剤とかエナジードリンクで疲れを取ろうとすると、まあ、あれは疲れが取れるんではなくて、さらにですね、カフェインによって体が興奮してアドレナリンが出ちゃってね、疲れを紛らわせようとするので、ちょっとそういったものだけはね、ちょっと使わないようにした方が僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、それよりはね、カフェインが入ってないものとか、あとアルコールを使われてないようなもの、まあ、ドリンク剤みたいなものではなくて、ちょっとしっかり疲れを取ってくれるようなきちんとした需要競争剤なんかは、ちょっとおすすめじゃないかなと思います。はい。で、生活の養生なんですけど、とにもかくにもね、僕がやっぱり一番気になったのは、夜ですね、中途覚醒してしまって熟睡感がないっていうところがね、やっぱり一番気になりました。やっぱりね、いい睡眠がしっかり取れないと自律神経というのはなかなか整いません。それにね、体の疲れを取るのにも睡眠っていうものが重要なので、まずはね、匿名希望さん、いい睡眠が取れるような養生を第一優先で生活の中に取り入れてあげるといいんじゃないかなと思います。でね、ちょうど1ヶ月も前じゃないかな、3月の20日ぐらいからの配信で、1465回から1467回目のエピソードまでで、睡眠に関する養生ね、人生最高の朝を迎えるためにというね、お話をちょっとしているので、よかったらね、そちらの方を聞いていただくと、睡眠に関する養生を結構お話ししていますので、今回みたいな体調にね、すごく役立つんじゃないかなと思います。あとですね、食事に関しては体がすごく弱っていて睡眠の質も悪いので、まあ、消化吸収でね、できるだけエネルギーを使わなくていいもの、特に夜の睡眠の質を良くするためにも、夜ご飯なんかはね、まあ、量もちょっと控えめでもいいし、できるだけあっさりしてね、消化にいいもの、月並みですが、まあ、沖縄なのでね、まあ、すでにね、気温が上がってて暑いかもしれないので、熱々のものは別に食べなくてもいいので、冷たくなくてね、常温ぐらいの温度のものを 火を通した野菜とかね、スープとか、まあ、おかゆとか、そういった消化のいいものを優先的に食べることで、まあ、睡眠の質も良くなるし、体の疲れも取れやすくなると思います。なので、ですね、まあ、今回ね、まあ、先日の沖縄での災害に遭われたということでね、本当に大変だったと思うんですが、まずはね、匿名希望さん、睡眠の質を良くするってことを第一優先にね、そうしください。で、ね、養生に関しては先ほども言いましたが、ね、最高の朝を迎えるためのっていうところのね、エピソードでいくつかお話ししていますので、それ参考にしていただけたらと思います。で、その中からね、いくつか抜粋すると、いい睡眠とるための生活養生なんですが、まずね、朝起きた時にきちんと朝日を浴びる、まあ、太陽光を浴びることで、もしねお時間があったら簡単な運動でもいいのでね、ラジオ体操とかそういうリズムに合わせて行うような運動を少しだけするといいと思います。あとですね、日常の中でね少し取り込めるとしたらですね、まあ、夜遅くまでねスマホとか PC とかねテレビとかゲームしないとか、あんまり取ってないと思うんですがね、カフェインとかニコチンを控えたり、あとですね、ぬるめのお風呂でね、少しこう、美温浴ですね。ちょうどこの間の五月病対策でもしましたが、ぬるめのお風呂にゆっくり入ることで、睡眠の質もちょっと高くなりますのでね、まあ、このあたりは少し取り入れやすいかなという養生なので、まずはね、このあたりから、ちょうどね、今みたいに体が疲れたり、心が疲れてる時って、いろんなことをですね、あれしろこれしろって言われてもですね、まあ、そんなことできないよっていうふうにね、こう、なんとなくそういう気分になりがちなのでね、もし匿名希望さんの中で、あ、これだったらちょっとできるかもなんていうことがあればね、少しでも取り入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、今回はね、匿名希望さんからメッセージをいただいてね、こんなお話をしたんですが、冒頭のね、ご挨拶でもお話ししたように、こういう状況っていうのはね、誰しも起こりうることだと思います。なのでね、こういう時こそね、睡眠ってすごく大事ですので、できるだけね、いい睡眠が取れるような生活に、少しずつでもね、していかれるといいんじゃないかなと思います。一日も早くね、匿名希望さんの心と体が元気になることを応援しております。はい、今回もクロージングのお時間です。今回はですね、養生ネーム匿名希望さんからのメッセージにお答えさせていただき、先日のね、まあ、沖縄での津波のね、災害にまあ遭われたということで、まあ、津波自体ではね、大きな被害がなくてよかったんですが、避難にまつわるですね、まあ、精神的にも肉体的にもね、疲労をすごく感じてしまったということで、まあ、それに対するね、養生法についてお話しさせていただきました。まあ、本当にね、本題の方でもちょっとお話しましたが、一日も早いね、体調の回復を応援しております。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。